お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月19日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦のジム・チャーマーズ財務相が今朝開かれた金融関連の会議で、政府が先週発表した税制改革について改めて正当性を訴えました。ブルームバーグ主催の投資マネージャー向けフォーラムで講演したチャーマーズ氏は、キャピタルゲイン税やネガティブギアリング制度の大幅な見直しを盛り込んだ予算案について、不動産に偏っている投資を見直し、投資先の多様化を促すことが目的だと説明しました。キャピタルゲイン税の見直しは、インフレ分をより正確に反映した形で投資家を保障するためのものです。投資判断が税制ではなく、経済的な成果に基づいて行われるようにする狙いがあります。現行制度では、投資によって優遇されすぎているものもあれば、アパートやタウンハウスのような十分に評価されていないものもあります。チャーマーズ氏でした。一方で批判する側は、キャピタルゲイン税は株式や暗号資産などあらゆる投資にも適用されるため、住宅を購入できない若い世代の資産を増やす機会を減らすことになると指摘しています。シドニー南西部の住宅で女性1人と子供2人の遺体が見つかった事件で、47歳の男が殺人の罪で起訴されました。男は殺人3件の罪に問われていて、今日キャンベルタウン地方裁判所に出廷する予定です。警察は月曜日の午後8時ごろ、キャンベルタウンの住宅に出動し、室内で女性1人と子供2人の遺体を発見しました。その場で47歳の男を逮捕しています。警察によりますと、男はこれまで警察沙汰になったことはなく、精神的な問題も報告されていないということです。なお、家庭内暴力の被害を受けている、または周囲にそのような人がいる場合は、支援窓口1800リスペクトに連絡してください。電話番号は1800-737-732、SMS は0458-737-732です。緊急時は000に通報してください。また、男性向け相談窓口、メンズリファーレルサービスの電話番号は、1300-766-491 です。ニュースを続けます。オーストラリアで一般の酒屋で販売されているアルコールの中に、有害物質を含む違法流通品が紛れ込んでいる可能性があることが分かりました。ニューサウスウェールズ大学のナショナルドラッグ&アルコールリサーチセンターとナショナルドラッグリサーチインスタチュートの研究チームによりますと、ビクトリア州で調査した酒屋のおよそ3件に1件で、メタノールやプラスチックの破片を含む製品が販売されていたことが明らかになりました。研究チームはその後、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、クイーンズランド州の異なる地域の200を超える店舗を調査しましたが、同じ割合で違法アルコールとみられる商品が確認されたということです。こうした調査結果が出る中、メルボルンではナイトスポットを狙った放火事件が相次いでいます。警察は違法アルコール取引をめぐって犯罪組織同士が争っていることが事件の背景にあると見ています。アメリカのトランプ大統領は19日に予定していたというイランへの軍事行動を湾岸諸国からの要請を受け延期すると明らかにしました。イランはアメリカとイスラエルが攻撃を再開し、およそ6週間続いている停戦が崩れた場合、湾岸諸国にも報復すると警告しています。こうした中、トランプ大統領は、現在イランとの間で本格的な交渉が行われていると述べました。
Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a major attack.
各国から明日大規模な攻撃を行う準備を進めていると聞いていましたが、私はそれを少し延期しました。できれば永久に、少なくとも今は延期したいと考えています。イランと非常に重要な協議を行っていて、その結果を見守っています。サウジアラビア、カタール、UAE などから合意にかなり近づいているので、2、3日待ってほしいと要請を受けました。トランプ大統領でした。またイランの大統領もパキスタンを通じ、アメリカとの交渉が進められていると認めました。イラン側は制裁の解除や凍結資産の返還、戦争による損害への補償を求めています。またホルムズ海峡への影響力を維持する姿勢も示しています。コンゴ民主共和国の東部で急速に広がっているエボラ出血熱の感染を抑え込もうと、医療チームが対応を急いでいます。WHO 世界保健機関はこの流行について、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。今回の流行は分離不魚型と呼ばれるウイルスによるもので、現在承認されたワクチンや治療法はありません。これまで400件を超える感染疑い例と100人以上の死亡が報告されています。感染はウガンダの首都カンパラやコンゴ東部の人口密集都市ゴマにも広がっています。感染者の中にはアメリカ人の宣教師も含まれていて、アメリカ当局は治療のためドイツへの移送を進めています。国連のグテーレス事務総長の報道官ファルハン博士は、国際社会による緊急支援がなければ人道支援の成果が失われかねないと警告しています。東部のイトリ州、北キブ州、南キブ州ではおよそ900万人が深刻な食料不足、あるいはそれ以上に厳しい状況に直面しています。もともと脆弱な医療体制への負担も増していますが、必要な保健医療資金のうち確保できているのはわずか 30% です。国際社会にはエボラ対応だけでなく、今後民主共和国全体への人道支援も緊急に強化するよう求めます。ハク報道官でした。アメリカ政府はエボラ感染の拡大を防ぐため水際対策を強化しています。感染地域から到着する航空機利用者への検査のほか、ビザ業務の一時停止も行っています。ニュースを続けます。アメリカ西部カリフォルニア州サンディエゴのイスラムセンターで銃撃事件が発生し、3人が死亡しました。容疑者とみられる10代の男2人は自ら撃ったとみられる銃創で死亡しているのが見つかりました。このイスラムセンターには学校も併設されていましたが、通っていた生徒たちは全員無事が確認されています。サンディエゴ警察のスコット・ウォール署長は、 FBI も捜査に加わっていて、当局はこの事件をヘイトクライムとして捜査していると明らかにしました。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。国際体操連盟は2022年のウクライナ侵攻以降、ロシアとベラルーシの選手に課していた全ての制限を解除すると発表しました。連盟は短い声明を発表し、両国の選手が再び自国のユニフォームや国旗、国歌の下で大会に参加できるようになるとしています。一方、 IOC 国際オリンピック委員会はロシアに対する制限を引き続き維持しています。ただ今月初めにはベラルーシ選手への制裁をすべて解除しています。ロシアとベラルーシの体操選手は2024年以降、中立選手としてのみ競技への参加が認められていました。続いて天気予報です。お昼の時点での明日20日水曜日の天気予報です。パース、おおむね晴れで最高気温は25度。アデレード、にわか雨、最高気温は19度。メルボルン、一時的な雨となるでしょう。最高気温は17度。 ホバート時々曇りで最高気温は15度。キャンベラは概ね晴れで最高気温は16度。シドニー晴れる時間が多いでしょう。最高気温は20度。ブリスベンも一日を通して晴れ間が広がるでしょう。最高気温は24度。そして最後にダーウィン、概ね晴れで最高気温は33度となっています。以上、5月19日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。